ヨハネの福音書8章を開いてください。ヨハネの夜福音書8章の今日は31節から36節までを、学びたいと思います。よろしいですか。手を読みします。そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。彼らはイエスに答えた。私たちはアブラハムの子孫であって、決して誰の奴隷になったこともありません。あなたはどうしてあなた方は自由になると言われるのですか。イエスは彼らに答えられた。誠に誠にあなた方に告げます。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。奴隷はいつまでも家にいるのではありません。しかし息子はいつまでもいます。ですからもし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。
アー
メン。今日のメッセージの題は、真理はあなたを自由にするです。真理はあなたを自由にする。皆さんこの中で、皆さんの中で、国会図書館に行かれた方いらっしゃるでしょうか。あの国会議事堂があるところに図書館が、大きな図書館、日本で一番大きいのかな多分、があるんですけども、ないですか。ないですか。私大学生の時に、討論会って討論会のこうサークルに入ったんですけども、結構行きました。でそこの受付のところに大きくですね、真理はあなた方を自由にするという言葉があります。ここから来てます。びっくりしますね。もちろん彼らは学問の追求によって、真理を知ることによってそれで自由にされるよという意味で使っているわけなんですけれども、今私たちが読んだところを見ると、知識ではなくて罪からの自由ですね。イエス様は罪からの自由の話をしておられます。でここの話は、イエス様の話は前回の続きです。覚えてますか。会員の現場で捕らえられた女がいました。会員の罪を犯していた女、引きずり出されて、それでイエス様がその女を許されました。で女は変えられました、ね、そしてイエス様が、私が世の光ですと言われたんです。光の中に生きる者は、ね、もう本当にこういう平らな道を歩くことはできるけども、夜暗闇の中にいたらつまずくよ、こう言ったんですね。で聞いている人たちは、光の中、私が世の光、そんなことを言えるのは神しかいないのに、このイエスは自分が神と同じにしてる、神だって言ってるのかと、そのように、まあ、反発したわけなんです。それでイエス様が、私がいかに神から来たものか、神の子であるかということを話されて、でその後にこう言われました。まもなく私は離れていくけれども、あなた方は私が行くところに来ることはできない。で聞いていたユダヤ人は、どっか遠くに行くのかな、うん、でもイエス様はこう言われました。あなた方は罪の中で死ぬのです。だから私が行くところには行けないのです。意味わかりますか。イエス様どこ行かれるんですか。天国に行くんですよ、ね。これはだいたい6ヶ月前、十字架の出来事の6ヶ月ぐらい前の話です。秋の祭りのちょっと後にイエス様が話されたところなんですけども、もうイエス様は十字架にご自分がつけられることを意識して、それで話されたんですね。そしてもう十字架につけられたのはもちろん三日目に生き返って、そして40日かな、天に引き上げられるわけですよね。天に行くわけです。そこにはあなた方は行くことはできないよ。そして今度はイエス様が、私は上に上げられるよって言ったんですね。上げられる、人の子が上げられるって言ったんですけど、それはどういう意味かって言ったら、十字架につけられるっていう意味です。その話をしました。そうしたらで、このユダヤ人たちが信じたって書いてあるんですよ。30節見てください。多くの者がイエスを信じたと言ってるんです。
素晴らしいじゃないですかと
私たちは思います。ところがですね、イエス様は、まあ、続けてさっき読んだところをよ言われて、で弟子たち、あ弟子たちじゃない、ここにいたユダヤ人たちがまた議論をしてですね、最後にどうなるかちょっと見てみましょう。8章最後を見てください。59節最後を見てください59節すると彼ら、これさっきの信じたユダヤ人ですよ、信じた、いわゆる信じたユダヤ人なんですが、石を取ってイエスに投げつけようとした。イエス様を信じた人たちがどうしてイエス様に石を投げつけることができるんですか。わかりますか。信じたと言っているけれども本当に信じたのかと言ったら全然違かったわけなんです。心が全然変わっていなかったんですね。でそのことをイエス様も分かっておられたので、それで31節からイエス様は彼らが本当に自分のことを信じて自分に従っていくことができるための言葉を、この話されたわけなんですね。それで31節でイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。ここで大事な言葉が、私の言葉にとどまるなら。ご自分の言葉に重き、この重点を置かれています。イエス様を信じると言っている人たちの中で本当に信じてない人たちもいるんです。皆さん伝道してですね、ある時に信じたと言った人がもう全然生活も変わってない、いやむしろ、いや僕もイエス・キリストなんか信じてないよ、教会も知らないよ、ね、そのように言う人がいるんですね。たくさんいます。でなんでそういう風になってしまうのか。ある時にはいろいろ興奮してですね、神様のことを話していたのにもかかわらず、なんでそのように変わってしまうのか。こことっても大事です。いいですか。イエス・キリストを信じるということはイエス・キリストの、あるいは神の言葉がその人のうちに入ってとどまらないと新しく生まれることはできません。とっても大事です。その何か集会があってですね、そしてその雰囲気によって飲まれて、それでこう感情的に高まって、それでイエス様を信じた、ね、その時の体験はその通りかもしれないけれども、もしその人が神の言葉ですよ、皆さん証を聞くこと大事です、大事なんですけれども、それで霊が生きることはないんです。これとっても大事です。いいですか。どんなに興奮して喜んでもですね、皆さんが言葉、神の言葉、イエス・キリストの言葉が一言でもいいです、一言でもいいんです、ですね、入ってなかったら霊的には何の益にもなりません。興奮したかもしれません、でも言葉一つが大事なんです。でおそらくここのユダヤ人の人たちは知的に受け入れました、論理的に受け入れました。ああそうかそうかそうか、だからこうなんだな。でこれもダメなんですね。あ、論理的に筋が通ってるから、じゃ あのイエス・キリストを信じてみようか。で皆さん4つの法則ってご存知ですか。キャンパスクルセード、私ももうしょっちゅうそういう別にあの小冊子は利用するわけではないんですけども、いつもそれを使ってますね。そういう頭の中に入れて使ってますけれども、だからそれを否定するつもりは全然ありません、ないんですが、知らなければいけないことは、その人がはい分かりましたと言ってもそれはただ頭の中で理解しただけなんですよ。多くの場合がそうです。ですから、私の言葉、そしてとどまるならという言葉があります。 で、とどまるというのは他のこのヨハネの福音書の違うところでは、弟子たちが宿泊した、イエス様と宿泊した、どっかホテルに泊まったわけですよ、宿に、と同じ言葉を使っています。ただ聞いただけではなくて、じっくりと一緒に時間を過ごしたということです。で、例えばね、皆さんと今こうやって教会で会ってるわけですけれども、ね、お互いにどこまで知り合えるかって言ったら、やはり限界があります。でももし主要会、あのキャンプに行きましょうとかって言ってですね、一晩同じところに泊まって食事を一緒に食べて同じ、ね、同じ部屋に寝て、そしたら今まで話せなかったことが、ね、こうたくさん話すことができて、そして本当に、ね、つながりができますよね。その意味なんですよ、ここで言ってるのは。とどまるという言葉、言葉を聞いて、神様の言葉を聞いて、はい、わかりました、どっか飛んでっちゃいますとどまらせる、時間をたっぷり使って、一体これは何なのかな、またはそれを実行してみる、思い巡らしてみる、他の人と話してみる、よく考えてみる。教会来るってね、能動的なんですよ。聖書を読むって能動的なんです。ですか、読解力を必要とします、聴解力を必要とします。でも今の現代、私すごく憂えるのが、というのは私自身もそうなんですけども、インターネットが使える、そしてテレビがある、全部映像に訴えるんですね。だからこの自分で考えていくということが、どんどんどんどん能力が落ちていってます。だからめんどくさい、聖書を読むの、あ、大変だ、もっと簡単にしてくれないか、ですね、そういう流れの中にいるけれども、とどまらせるときにはそれはできないんですよ。とどまらせる、そうすれば本当の弟子になりますよ。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますと言ってます。真理は自由にするんですが、偽りはどうですか、嘘は私たちを奴隷にします。例えば偽りの広告ってありますよね、例えばダイエット、この薬を飲んだらダイエットができます、どうでしょうかですね、今は法律で、あのこの捕まえられないように、で小さくね、これ個人差がありますとかって書いてますよねでもね、こうババどんどんこれ映像が入ってくるじゃないですか、あ、私は本当にこれだけ痩せましたとかってね、そしたらもう見てないんですよね、そういうのね、あ、買ってみようつって買っても全然痩せない。例えば今度は彼氏または彼女と付き合っててですね、じゃあ、彼氏が彼女に、君のこと愛してるよ、そしたら実は二股をかけていた、わかります、二股、皆さんね、それですよ、ね、二股をかけていた。そしたら今までその人のために費やした時間、能力ですね、まあ、クリスチャンはいけないですけれども、クリスチャンじゃない人だったら自分の肉体まで捧げてしまったかもしれないですね、全部がもうダメになっちゃうわけですよ。奴隷状態ですね、もうその傷ずっと負いながら生きなければいけなくなるわけなんです。だから偽りは人を奴隷にするんです。で、聖書の中で悲劇が偽りから始まったのを覚えてるでしょうか。イエス様はこの8章で後でおっしゃるんですけども、44節で悪魔が偽りの父だと言ってます。お父さん、嘘つきのお父さん、悪魔なんです。悪魔ってできないことがあるんです。本当のこと言うのはできないんですね。知ってました、神様ってできないこと結構あるんですよ。え、神様全能な方なのにそんなこと言ったらはっ、って思わないでください。できないことあるんです。嘘つくことです。神様話すときは本当のことしか言えません。悪魔は本当のことが言えないんです。嘘しか言えないんです。で、その悪魔が蛇の形によってエヴァに現れたんですね。 でもその前に神様はアダムにその善悪の知識の木から取って食べたら必ず死ぬと言われたんです。エヴァに対しては蛇は絶対に死にません、神のようになれますよって言ったんです。どっちが本当でしたか？神様が本当でしたね。彼らは死にました。もちろん肉体的にも死にましたけども、霊的にも神様から離れてしまって死んでしまいました。それによって奴隷状態が始まったんです。そこから解放するために私は来た、真理はあなたを自由にしますとイエス様が言われたんですね。でこれを聞いていたユダヤ人、あなたは奴隷だよって言われている気がしたんですよ。そうですよね、実際そうです。それで反発しました。皆さんもそうじゃないですか。あなたはね、縛られてるよって、奴隷だ言われたらどうですか？
いや違いますよ、私自由ですよ、私
こう反発したいですよね。ユダヤ人がそう言ったんです。見てください、33節。彼らはイエスに答えた、私たちはアブラハムの子孫であって決して誰の奴隷になったこともありません。あなたはどうしてあなた方は自由になると言われるんですか？奴隷になったことない、本当でしょうか？これを私が読むとですね、皆さんも聖書読まれてる人は分かると思うんですけども、あいやいやいやいや、確かにアブラハムは奴隷じゃなかったですよ。でも子孫たちがエジプトに行って奴隷から始まったのがイスラエル人ですよ。鞭打たれてですね、毎日毎日すごい大変な仕事をさせられて、奴隷だから給料はないですよ。そこから出たのがユダヤ人ですよ。そして約束の地に戻ってきたんですけども、神様に従わないで偶像を拝み始めたから、周りにいる国がイスラエルを攻めてまた奴隷になってしまいました。でもダビデが出てきてまた大きな国ができたんですけども、そのダビデが死んでソロモンが死んだ後に国が分かれて、また他の国々がやってきて、最後に北イスラエルはアッシリア、そして南ユダはバビロンによって捕らえ移されて捕虜として行ったわけなんです。そして彼らはこのイエス様と話している時はローマの支配の中にいました。ローマ帝国でした。ですから彼らがここで話している時、ちょっと外ではローマの、ね、兵士がこうやって歩いてるわけですよ。あの軍靴って分かります？あの軍の、ね、靴履いて音を鳴らして、そして剣を持っています。で皆さんの肩にですね、私がローマ人だとしてこう置いて、荷物持ってこう言ったら持って歩かなければいけません。肩に置くんですよ、剣を。全然自由じゃないんですよ。見てください、ここで私たちはアブラハムの子孫で決して誰の奴隷になったこともありません。ここから分かるのは、私たちが偽りを信じていると見えるものが見えなくなるんです。自分は自由だと思ってるんだけども奴隷になってるということが分からない状態になるんです。怖いですね。ちょうど麻薬をやって幻覚や幻聴を見るように本当の自分の姿を見ることができません。覚えてますか、あのサムソンという怪力の男です ね、いましたね。あの髪は長くて彼、あの史式に書いてありますのでね、あのよかったら後で読んでください。一人の女によって彼は力を失いました。死にましたけれども、ちょっと待ってよ、もうこの女、デリラっていう女ね、あなたを やっつけるにはどうすればいいんですかってはっきり言ってるんですよ。言ってるのに気づいてないんですよ。自分は大丈夫だと思ってるんです。これが偽りが私たちにすることです。見えなくなるんです。そしてイエス様が誠に誠にあなた方に告げます、 イエス様が誠に誠にって言ったら、ちゃんと耳を傾けなければいけません、ね、本当のこと言うよこれから。こういう感じですね。罪を行っている者は皆罪の奴隷だって言うんです。私たちは皆自分が主体性のある存在だと思ってます。善と悪、これを自分が選択して善をいつも選ぶことができる存在だと思ってます。全てのものを自分が支配できていると思っています。けれどもイエス様はここで言っているのは、そうじゃないよ、そうじゃないよって言ってます。罪を行えば自分がその罪を支配しているのではなくて、罪が自分を支配するようになります。麻薬中毒、あの日本にもまあ問題になってはいますけど、韓国でもね、あのなんだっけ、芸能人とかあの事件見ましたけれども、まあ、アメリカではもう日常茶飯事ですね。ですね。でその時に中毒になっている人にやめられないのは何でなんですかと聞いたら、必ず答えはあと1回やればやめることができますって言うんです。これで最後です、あと1回で終わりです。でもその1回が今日の朝の礼拝の説教ではありませんけれども、1回がもっと欲望が出てきて2回3回ってやるんです。でもやっているときはあと1回でもう終わりなんだっていう思ってるんです。つまり自分は麻薬に対しては自由だと思ってるんですよ。でも実は麻薬が自分を支配してるわけなんです。そこでローマ人への手紙、ローマ書6章16節を開いてください。ローマ6章16節です。あなた方はこのことを知らないのですか？あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです。人々は自分が自由人だと思ってます。違うんです。私たちは奴隷なんです。だから何かから自由にならなければ主人を変えなければいけません。ですか。教会はね、もう本当に規則があって、たくさんあって、これしなさい、あれしなさいって言って窮屈だ、宗教は窮屈だと思って、あ、神様から離れますと言ったら自分は罪の奴隷になるしかないです。あ、なんかこういうね、もう掟があって大変だな、自分のやりたいことやってみたい、ね、こう心から浮かんでくる思ってることね、それに自分が自分の身を任せたらもう終わりです。やめようと思ってもやめられなくなっちゃうんです。これが罪の奴隷です。じゃあ罪からどうやったら自由になるのか、自分で頑張っても無理なんです。ここで書いてあるのは神の奴隷になることなんですよ。神に仕えていることによって自由になれるんです。私たちキリスト者が持っている自由、またクリスチャンじゃない人はですね、どうやったら自由になれるのか、どう、何をもって自由なのか、ね、それは行わなくてもいいこと、行ってはいけないことを行わなくてもいい自由なんですよ。いろんなことが、ね、やりたいことをやるっていうのは自由じゃないんですよ。 行わなくていいことを行わないように選択できるっていう自由が私たちには与えられているんです。それが神の奴隷になることによって与えられるんですね。で次に、奴隷はいつまでも家にいるのではありません、しかし息子はいつまでもいます。ですからもし子があなた方を自由にするならあなた方は本当に自由なのです。ここで奴隷と息子の対比をしています。奴隷と息子の対比ですね、まあ、奴隷っていうのはだから ある時に、ね、その家にやってきてまたどっかに行かなきゃいけない。で息子はもちろんその家の主ですから、お父さん死んだら自分のものになるわけですから、ずっといるわけですよね。でここでイエス様は自分のことを息子とおっしゃってるんですよ。神の子でしょ、神の息子です、イエス様がね。奴隷というのは他の人間です。ご自分は神の子で、で奴隷っていうのは他の人間です。でここでイエス様が言おうとしているのは、奴隷は奴隷を救うことができないということです。私がクリスチャンになる前、大学生、そうだな、入る大学に入るぐらいかな、いろんな本を読みました、ね、こう人生の成功へのこの哲学とかね。でこう今まで世の中でこのなんだ成功した人がね、どういうこと書いてるのかなって、結構好きでしたね。私英語にその時興味ありましたから、東郷先生かな、英会話で出てきて、その時はすごく有名でした、私の時代の時は。で素晴らしいのはですね、数年前にその方もイエス様を信じたんですね。嬉しかったですね、その話聞いて。でもその時は どっちもクリスチャンじゃなかったで一生懸命やるわけです。で他にもたくさんあるね。でやってですね、結果どうなるか、その本を書いた人がお金儲かるだけです、うん、できないんですよ。書いてあるのはいいことなんですけど、それをやる実行する力がないんですね。結果どうなるかというと、ただその本が売れて、でその人が儲かるだけなんです、ね、これを言ってるんです。人間は人間を自由にすることはできません。その人間奴隷だからなんです。でもその世界から外にいる方、つまり神の子であれば、本当にここ大事ですね、本当にと書いてます、36節、本当に自由なのです。自由になってるように感じますよね、こう何かこうちょっと何かやったら。でもまたその中に入っていってしまいます。でもイエス様の場合違います。イエス様が自由にしたら本当に自由なんですよ。ですか。私がアメリカで、勉強していた時に、聖書の勉強していた時にですね、仲間がいました。ですか。で1週間に1回ですね、チャペルの時間があるんですよ、こう礼拝の時間って。それ必ずその学生の一人が証しをするんですね、救われた証しをするんです。10人中9人は麻薬中毒者でした。一人は人生の半分以上を牢屋で過ごしました。もし聖霊様がその一人一人におられなかったら、私は即座にその場所から逃げたことでしょう。危険な人たちです。で一度聞いたんですね、そのやってた人の一人のおじさんだったんですけど、その一緒に勉強してる人で、麻薬そんな簡単に捨てられるもんなんですか。そう、そうだねつって、イエス様信じたら、便器に流したよつってね、こう流し、ね、水で流したよって。あ、そうなんですか。でも麻薬について皆さんがこう調査してみてください。そしたらね、どれだけやめるのが難しいか。でその捕まった人が行くところ、まあ牢屋もあるんだけど、牢屋だけじゃなくてそのリハビリするところがあるんですよ、無理やりやらせるところが。もう麻薬やった人はね、もう死ぬより怖いというふうに言います。それだけやめることがものすごい苦痛なんですよ。でも私の友人、その一緒に勉強した仲間はイエス様を信じて解放されたんです。子が自由にするなら本当に自由なんです。で私の場合は高校3年生の時ですね、ちょっと精神的に鬱になりました。鬱で自分を叩くんです、こうやって。 勉強がね、あの大学入試のあれでもうプレッシャーでストレスで大変だったんです。で父親がね夜遅く帰ってくるんですけど仕事で、で私はぶってるのを見てね心配してました。で大学に入ってからイエス様を信じて完全に治りました。で聞かれるんですね、この話するとその息子娘をねこうそのうつで悩んでるお母さんにどうやったらいいんですか、私わからないんですよ答え方が。イエス様に会っただけなんですけどわからないんですよ。ただ分かってるのは私が今解放されてるだけです。これだけなんです、ね、もう一回見てください。子があなた方を自由にするならあなた方は本当に自由なのです。皆さんがこの自由を持っているでしょうか。まずイエス様の十字架の死を信じてください。そしてイエス様が死んだのに生き返ったという復活の力を信じてくれ。これ信じる問題なんですね。いや私には関係ない、そうじゃん、信じる者にはその復活の力があると書いてあります。問題は信じてないことなんです。そして最後に今日勉強したこと、私の言葉があなた方のうちにとどまっているならば、ここですね、これは約束です。一度やってみてください。お祈りします。愛する天のお父様ありがとうございました。今日も本当に素晴らしいイエス様の言葉を聞くことができてありがとうございます。神様と本当にあなたが今ここにいる一人一人を聖霊様で満たしてくださって、そしてこの言葉がただ聞いた言葉だけではなくて生ける、その人を動かす、そして生まれさせる、新たにさせる力として働いてくださいますように。神様ここにいる人を十分にあふれるばかりに祝福してください。お願いいたします。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。